始めたいと思います。今のところは、一部の方は原稿たくさん書かれてこられまして、そのうちのまだ話したいことはたくさん残ってるということなんですけど、それはまたの機会にいたしましてですね、こういうことがあるんですが、将来的にですね、将来的に我々でここでやってるやつをまとめて本にしようということが考えられてるんです。で、その時には今の原稿も一部利用させていただいてですね、書かせていただこうかというふうに思ってます。で、これからは原稿なしでですね、自分の考え方というか、今の中国の話とかいろいろなことをですね、面白おかしく、いや普通いつも私たちと話をするような感じでですね、話していただきたいなと思いまして、よろしくお願いします。それから皆さん、20分ぐらいそういう話をしたいとおっしゃってますので、あと20分ぐらい、何か皆さんの中で、これは聞きたいなとかいうようなことがありましたらおっしゃっていただければ、お答えいただきたいと思います。で、今会長が持ってこられているのは中国について次のことを話すと言われておりまして、一つ目は道徳召喚集、それからあるいは合同の契約書なしと、こういうようなことを言われているんですけども、お願いします。
台湾ですね、中国へ行かれまして、皆さん方も観光旅行に行かれても感じられてたと思います。それからまたこちらから投資をして、向こうで、仕事しようという人もたくさんおります。しかし、日本から行った人で、成功した人というのは、半分もいないんです。失敗した人は、帰られて、そういう失敗したというのはメンツがないんで、成功した人だけの話を、聞くというふうな話を状態だと思います。それで向こうの召集官といいますのは、まだ日本の江戸より前です、鎌倉時代ですかね、売ったら、金もらう、もらったら渡すというふうな習慣がまだ残っております。それですから日本人が駆け売りなんかしますと、これはもらったんだというふうな考えになりまして、金を払わないというふうなことが、たびたび起こっております。これは何も向こうの人が悪いんでなくて、そういうふうな習慣なんです。昔からの習慣で、自分が得する習慣はずっと残してるわけで、損する習慣というものはもうこれは受け付けんわけなんです。それですから向こうは言いつ言いまいと言うんですが、一回一回が商売だというんです。それだから継続的な商売というのはあまり考えられないというわけでございます。ですから、例えば私がこのマイクが1000円するとします。また私がそれだったら1000円で買うと、3年ほど続けて、年に1万個ずつ買ったと、そうします。そうしたら3年目に日本人の人が行きます。初めて来る人にはそれより必ず高く言うわけなんです。安いことは絶対ないんです。またこれを1200円だとこういうわけなんです。またその人が日本のことを比べれば安いもんだと、干したら私を1万個買った。そうするとね、私は悪い人になるんです。あなたは他の人が1万2000円や1200円で買うのに、あなたは今まで1000円で買っとったと、あなたは悪いと。で、私は、何十万3年のうちで損したと。だからその、向こうは一回一回商売ですから、そのお金を返せは言わないんです。しかしあなたは悪いと。だから日本人でしたら3年間取引してくれて、そういう人が現れても、これは仕方なかった、今まで、ありがとうございましたということで済むんですが、それが済まないというふうなわけで、その道徳といいますか、これが違うわけなんです。 それを考えないといけない。それから契約書いうのがないんです向こうは。合同とかで法等法等言うんですけど、この合同というのしかない。それで一番前にするのは協議書いうのを書くんです。協議書を書いてその次にその合同いうのが、合同というのは今現在そういうふうに合意しましたいうことなんです。だからこれから先にどういう変化が起きた場合はこれは無効なんです。これ現在の、あの契約書、後の何年も続くようじゃない。だから、だいぶ昔になりますけど、新日鉄が宝山製鉄所いうのを向こうへ第二工場作る。そうしたらもうインフラが揃わないとかなんとかんとか言って、これは破棄だと。これも向こうの人が言うのはこれは当然で、もうその時まあ総代言ったんだけど、今状態が変わったと。変わったらこれを破棄するのは当然であると。これで引っかかるわけなんです。それで、台湾人じゃない、中国人は信用できん信用できんと言うんですけど、それは日本人がその消習慣を知らないことが一番の原因なんです。だからこういう工場を作っても、それから商売してもこういう基本というのを忘れないようにするということ。それから工場を作りましても、もうまあ3年ほどいいとこ行ったと。3年するともうダメだからって、まあある程度の会社ってもうそれをしてるわけです。その会社をしてるわけ。だったらそれはやはり向こうは初期、工場作りますと初期いうのと、それから商工会、これ労働者の方、この2つは必ず置かないといけない、現地人。そうしないとその会社は認められないわけなんです。またこれを置きますと、商工会というのは労働者の親分で、でその物件悪かったらサボタージュやなんだかんだ言ってから、いいとこ行かないと。それから初期いうのは大体苦情処理商談所みたいなもんで、苦情があれば言っていくというふうなわけでございます。でその苦情があるとまた日本人にいるわけなんです。だからこれがいいとこ行かない。だから初期と商工会を一緒にしとったら絶対ダメで、事務室を西と東にこう分けとかんといけないというふうなことを言っておりました。また最近は日本人のいいとこを言っとる会社というのはもうその初期なんかはもう用がないわけなんです。誰も苦情を言っていかない。給料が多かったら何も言わないわけです。そうすると初期のもう用事がないわけ。用事がないと出社もあまりしないと。そうしたら車なんか買って、白タクをしたりするわけです。それで白タクが来て、あんた何しようんでた、あ職業だ、職業ってもう共産党の偉い人ですからそういうような状態で、アルバイトするというふうなことです。だからよく行かないとダメで、よく行ってもまた3年よく行った、そしたらお金は日本へ送られないようにこうしておりますから、そこへ貯めときましょうと。でそう貯めといて、また3年ぐらいすると第二工場建てましょうと。また第二工場もいいとこまあ行くとします。そしたら向こうはこの工場投資というのはもう資金を投げるというように思ってね、向こうはもらっとるとも思ってるわけだから、必ず景気には波があると。それでこう太らして自分のものにすると。もっとこれは共産党の勝利であるというふうな形になっております。それですからよく考えて、皆さん方ももし投資なんかするんだ考えていただきたいと、そういうふうに思います。
はい、私の聞いたところなんかでは、お金がいいところですぐ転職する系があるんですね、うんうん、あそこのところはね。 だからもう長くずっと居座るというより、まあ、日本のように何て言うんですか、あの一生そこに勤めるというようなことは全然もう初めからなくて、少しでも条件のいいところがあったらすぐ転職していくってい う国民らしいですから、本気でやっとれんと、こういうことのようですね。
それはね、日本人がまだ悪い、これは向こうから言えば私を、まあ、今例えば月給を3万円もらったと、そうすると引き抜きが来ると、 うちは3万5千円あげますと、そうするとすぐポッとこう変わるわけ。それどうしていったら、それは前のとこは A さんのとこで3万円だった、私をそれにしか評価してくれなかったようです。そうすると次のとこは3万5千円、それを私を高く評価してくれた、高く評価してくれたところへ行くのはこれは当然だというわけで、
なるほど、
そうすると向こうのものは私がいいと、日本人はあなた悪いというわけで、これはもう道徳の違いで、これをよく理解してないとダメです。
まあその基準がちょっと違うわけですね、
うん、
なるほど。それから次はですね、山賊海賊と書かれてるんですけど、
ん、
海賊山賊、
海賊山賊です、
はい
向こうの中国というところはこの政府というものの力というものは地方にあまり及んでなかったわけ、昔から及んでないわけ。そうですから、まあ広東省とか青島省とか奉天とか、そういうところには軍区があるわけです。軍区がこれはね、あの川べりだったら大体海賊が大きくなったもん、それから内陸だった山賊が大きくなったものです。で、この大きくなる過程というのも、軍隊をたくさん持たんといけんということ。持つことによって軍事が大きくなると。そのために、兵隊を集めるわけです。さあ集めるも昔、まあ今でもそう進んでないんですが、昔は小学校出てないものがもうほとんどだったわけです。だそういう論辺をこう集めてくる。それで食わすだけ食わしてやると。だから集まってこいと。またそういう論辺なんかまあたくさん集まってくるわけ。そしたらもうその親分もですね、金をそうあるわけない。またどっか戦争して、取らないといけないと。その、戦争した場合に、そのルンペンを集める条件の中に、まあ飯を食わす、それから戦争があった場合はせめてお前は行かないといけないと言って、略奪はこれはもう取ったものは全部お前のものにやると、それからもう強姦なんかもこれもし放題というふうな条件でするわけです。それですからその軍区の偉い人、その子供とか、まあ、兄弟というものは、大将とか中将、少将にすぐなるわけです。まあ、その息子なんかでもフランスとかイギリスへこの修行に行かすわけです。兵隊の修行に。それで行って帰りますと、もう25、6で、中将じゃ、大将じゃというふうになるわけです。それで中将か大将か、あとはルンペンの二等兵か、まあその二等兵はまあその中でいいのは班長ぐらいにするんですけど、そういう組織なんです。それでその、資金を集める、その戦争して集めるのと、それからあの北朝鮮の誘拐と一緒で、子供を誘拐してくるんです。誘拐も、まあ、子供が、10人か15人遊んどると、その中のみんな来い来い来いってか集めて、それで何をするか言ったら、もうごっつを食べさすわけです。もう山海の珍味、海辺だった海の珍味を食べさ、それから山賊だったら山の珍味を食べさすと。それでその食べるのを、子供が食べるのをこうじーっと見とるわけです。そうしたらこの子供の食べ方を見ると親の所得が分かるわけです。 そうしたら、この子だったら100万円持ってくる、この子の食べだったら50万円持ってくると、まあ150万でいいわということになりますと、その2人の太郎と、まあ、次郎だったらそれを残して後の子は追い返すわけです。それでその太郎と次郎の家に行って親に、太郎のとこは100万持ってこい、次郎のとこは50万円持ってこいというわけです。そうしたら息子を常にですね、その親が必ずそんだけのお金を持ってくると、だからこの見通す力がないと金は取れんわけなんです。だから戦争でいやいや言うてするのもあるけど、それがこういうふうに子供を誘拐したりして金を稼ぐのが、まあその山賊と海賊の親分の仕事なんです。それですから血を流してするのは向こうの人はあまり好かないんで、本当に攻めていって略奪強姦するのはない。それでまあ三国志ですから言うと石壁の戦いいうのがあって、20万人の軍隊が戦争したというようなことがありますけど、その石壁いうとこ行きますと、ね、それはもうだだっ広いとこで、ヨスコが流れてその石壁はあるんですけど、そこへですね20万人の兵隊いうのは絶対もう食料からしても運べないと。だから向こうはだいたい美化三千畳土発天をつくというような言葉がありますけど、ここに大きく大きく言うわけ。それですから、まあ20万人言ったら、まあこれだったら2000人の食料を運べるだろうなと、まあ思います。そうするとまあだいたい 100倍ぐらいに言っとるんです。だから向こうの人の言うことということはまあいろいろ考えて、付き合わないといけないということと、それから共産主義にの毛沢東の時代になりまして、中国の兵隊はとてもこう民主的のかいい軍隊だと、階級がないと、もう二等兵か大将だと、とてもいいというようなことを言ったバカな学者がおります。これはねもうその論辺ばかりだから どないもならないわけで、もう二等兵ばかりの。それでも一等が親分の一等がその上になってるわけで、だからこれは何もこう自然発生的にそういうふうになったわけで、何も共産党が偉いから、条項があるから言うわけじゃないです。そういうことです。はい。
その次にちょっと飛びますけども、中国と台湾の関係いうのはどうでしょうか。
この中国と台湾の関係いうのはとても難しい状態でございます。台湾というのは昔はオランダが治めてた。でオランダを治めとったのは皆さんも知っとると思いますが、鄭介公いうとか母親が日本人で父親が中国人という子供ですが、その子が、台湾を攻めて、オランダから取ったということになっております。しかしその前にももう現地人いうのと中国人というのは相当流れていっとったんです。でその流れていくのに、それまでは、まあ、鄭介公が通ってからずっと流れたんですけど、中国で昔は唐という国があって、唐があって、それからその次の、次の国は明という国になって、明はこれは蒙古族の、それからその次が清になって、これは満州族の種族になったんです。それで中国に福建省いうとこがあります。今蛇頭とかなんとか言ってやかましくやりとる福建省、それで福建省いうのが明の任に使いとったわけですけど、革命を起こって清になって、そしたら清の使者が福建省へ来て、 もう前の民は潰れたから今度は我々に従い言ってきたわけです。そうすると、その福建省の役人がそんなことはないって怒ってその使者を殺したわけなんです。この使者は絶対殺したらいけないことになってる、それを殺した。そうすると清朝は怒って、福建省攻めてきて、それで福建省の住民は、まあ、海岸べりの方のもんですけど、山奥、奥の方のものは、速度なかったんですが、海岸べりの方のもんはここへ住むこと相ならんと言ってよその国へ出て行けと言われたわけです。それで仕方なしに台湾、それから日本へ行きました、東南アジアにも行った、アメリカにも行ったと、華僑、これが華僑言うんですが、華僑の始まりなんですが、こういう人がずっといて華僑と今言われてるわけです。それですから華僑は福建省がもう9割おって、他のまあ広東省とか上海とかはもう一部分しかおりません。そういうふうなことがあって、丁子恵の後にたくさん逃げていったわけです、台湾へ。それで台湾という国ができたわけです。それでできてもそれは清の国の配下の台湾だったわけ。それが日清、皆さんはもうご存知ともあると思いますが、日清戦争というのが起きている。日清戦争の講和条約において、李鴻章が下関へ来て、会談を起こしたいと会談をしまして、日本が誰だったかな、伊藤博文か誰かだったと思いますけど、それでしてその条件で日本へ、台湾を割譲するということで台湾をもらったわけです、日本が。その時李鴻章が言うのは、あ、やれやれと、もうあんな難しいところはないんだと、もう離れてシェイシェイしたというようなことを言ったということを聞きます。で、まあ、日本軍が行きまして、そこをまあ占領な、まあ、もらったんですけど、占領した形にして、それで50年間日本が治めたわけです。で日本軍が治めて、小学校までは義務教育だって。それで義務教育でも今まで教育がなかったもんですから、もう親が生かさない子どもがたくさん、そういうとこは警察が行って全部連れて行って、学校連れて行って教育を受けさせたと。それだから、教育程度上がっておりまして、日本が、戦争負けて、台湾が、まあ、独立かなんかいうような形になって、まあ、教育程度進んでるものですが、どんどんどんどん成長したということですけど、その時に、蒋介石軍が中国を追われて、それで台湾へ逃げたわけです。それで国民党友の国民、これはもう、独占の党ですけど、国民党友の作って台湾を治めたということでございます。でその治めるのが、中国人いうのは占領軍が台湾の人は来ると、歓迎しないといけないって。それで鳩場へみんな歓迎行って旗を持って行った風です。しかし降りてきたのか、本当にもうルンペンばかり降りてきて、それで傘と鍋と持って、それから鉄砲の三八式の古いも30人に1人ぐらい一丁持っとったと。まあそれには台湾の軍、日本の軍隊見とったもんですから、うわー、偉いもんが来たんだと。でこれ来て、その数字も読めれば字の読めないもんがもうほとんどですから、だから食事時間には金をカンカンカンカンと鳴らしたみんな集まってきて、それでわーっとたくさん食べるんです。それだから台湾の人はバカにしてブタブタって言うんですけど、まあ日本人はイヌイヌイって言うんですけど、それでまあそのブタは、それでそのブタがまたちょっと、アッシェのとこで、タバコ屋の向こうはこうタバコバラ売りしとるんです。一本一本こう売るわけ、それを売っとるおばさんがおるわけで、これが統制品じ ないもん売っとるじゃないか、密造じゃないかというようなことで、そこに取られたと。だそれ寄ってきて、こんな貧しいもんのものを取らなくてもいいがというようなことで、そこで、内戦が起きまして、これ228事件って言うんですけど、この時、台湾の知事会というのは引っ張られるか日本かアメリカへ逃亡したわけです。それでこの引っ張られてした人はほとんどもう分からなくなったわけです。どこ行ったか分からない人。それでこれ228事件言うんですけど、それで、台湾人の人はもう蒋介石を恨み骨髄に徹したわけなんです。だから蒋介石が大陸反攻を言ってから、まあ、スローガン掲げて兵隊を持っとるわけですか、まあ、台湾にも入れてなんですけど、台湾人は何も大陸行く必要はないわけなんです。もう自分方で、台湾の国は豊かな国ですから、米でも砂糖でも野菜でも何でもできるし、世界昼物を言ったらあまり寒いことないから少し来とればいいと、そういうふうな国で、それで教育があったものがどんどんどんどんこう栄えてきた。そういった栄えた国は毛沢東は欲しいわけだ。あれ栄えてなかった、欲しくない、それでも栄えてなくてもチベットなんかは取ったですから、あこれはもう全然取って、もう大失敗で、年に、日本円なしで3000億円ぐらい、毎年あっち送っとるわけで、そうしないと向こうは暴動が起きるから、そういうふうな状態。それですから台湾と中国のはあまり、よくいかないというわけなんです。
非常に歴史が詳しくて、まあ、歴史の先生ぐらいでね、聞きたいことはたくさん、まあ、あると思うので、この調子でいったら明日の朝まででも時間があるわけですけど、実はですね、まあ、皆さんにお話ししとかないといけないのは、ここはですね、できるだけ8時50分には、ね、閉めたいんです。というのは皆さん今日なんで来られたか分かりませんけども、車を置くところがないもんですから、車はそのイトーヨーカドーに置いてるもらってる面があるんです。でイトーヨーカドーはですね、1000円何か買っていただければ3時間置けるんです。だから帰りにパンとか、まあ、菓子とか1000円以上買っていただければですね、3時間ですから、ちょうどこの6時半ぐらいから帰る9時ぐらいまで、9時ちょっと過ぎる、まあ3時間でも3時間15分ぐらいはいいらしいんですけども、ちょうどここに置けるということなんです。で置くとこはないのにから1000円というのが高いという人もおるわけだけども、まあ、その辺はちょっと頭使っていただいてですね、まあ、そういうにこれからはお願いしたいと思う。それでここは一応50分には終わりますので、いくらでもお話はしますけども、まあ、制限がありますので、皆さんの方からもし何かお聞きしたいことがあったら先にちょっと お答えいただきたいと思うんですけども、何か遠慮なくどうぞおっしゃってください。 そこの女性の方はいかがですか。おたくおたく何でもちょっとマイク持っていただけて、いいですか。はい、じゃあ一人おられる、はい、どうぞどうぞこっち。後からまた何か聞きますか。はい、どうぞ。
山口と申します。会社員です。先ほど素晴らしきかな日本の家屋、私も全く同感でございます。で千年の木は千年持つというふうなお話ございました。これは国産材だけなのか、材木といってもですね、南方あるいはソ連とか寒いところのいろいろありますが、全部大体そういう具合に解釈すればよろしいんでございましょうか。
木が千年持つというのは気候風土等 とそれから土地と、これがその木の樹種に合わないと生きられないわけで、だいたい木は400年前後で全部死ぬようになっております。それで長く生きるのが、まあ、杉とヒノキ、それからケヤキも、まあ、500年ぐらい生きれるんですが、だいたい杉が一番長く生きるわけです。杉だったら2000年ぐらい生きとんがあります。それからヒノキで1500年から2000年ぐらいまでということで、でヒノキの生えてるのが、まあ、日本もありますけども、日本は大きい木は、天然記念物とか何とか言って切らせないことになっております。それで、台湾にあります。台湾ももう12、3年前から伐採禁止になっておりますけど、それまでに切ってるのがまだ残っておりますし、そこはだいたい薬師寺の分で、回廊と講堂を私は納めさせてもらったんですけど、これがだいたい千年目標の家を建てると、回廊を作ると講堂を作るということで出ましたので、千年以上の木を全部調達したわけです。で向こうのまあお坊さんと大工さんと、まあ、私と行きまして、私もこう見て、これはもう千年過ぎとる木だなというのだけ OK して持って帰って、今立って住んだわけでございます。あともうラオスにヒノキがあります。このラオスのヒノキがだいたい800年前後までしか大きなあります。それからあとチベットにヒノキがある、これがだいたい600年前後まで、そういうふうな木で、千年というのはもう今はとても 手に入るのが難しい状態であります。
ありがとうございました。
私から聞きたいんですけど、薬杉というのはありますけど、あれも千年以上ですけど、あれは非常に軽い木だ、あんなのが千年持ちますか？
それは年数が短い杉です。本当の長い杉は重たいんです。で今一番古い木が6000年とか5000年とか言われておりますが、今測るこう機械、年輪でこう測る機械があって、あれが3200年ぐらいだろうと言われております。しかしまあ3200年っても長いですよ。もう神武天皇が2回変わらんといけんような時期ですか。
私まあ、自分のことであれですけども、私この間アンコールワット、まあ、アンコールとアンコールというのは年いうことで、ワットとかトムとかいろいろあるわけです、たくさんね、アンコールところが、でそこであれはもう700-800年前、1000年ぐらい前の、いや遺跡なんですけども、やはりね遺跡でも密林のようになってるから崩れるんですね、うん。あれ思うと日本のね法隆寺とか東大寺とか千年近くあるのに、やっぱり日本でも木で作ったのも非常に長持ちがするんだなと思ってね、うん。逆に私はまあ石とかいうのは腐らないから大丈夫なんだろうと思ったら、逆にその手入れしてなかったらダメなんですね。だからあの辺不思議でしたね。やっぱり日本の木のはやっぱり立派だなと思って、
まあ、アンコールあったそのお寺の流行り廃りがあるわけ長い、うん。それで流行らなくなった場合はもう荒れ寺になって、それで木が茂るわけ。それで、あちら南方の木は根っこが上の方から生えてくるんです。こう下へ生えとって、だんだん上それで石垣の間へこの根っこ細いの突っ込んでいって、だんだんそれが深くなるもんだから、うん、みんなこう倒されるというふうな状態になって、うん、ああいうふうにもう
で、ああいうの荒れるわけです、
ね。荒れるわけ。
なるほど。いや日本の東大寺はじめ1000年だから、今おっしゃった東照大寺か、
うん、
東照大寺に納められていて、このテレビのもちょっと今やってますが、うん、修理を納められたんですか。
東照大寺はして、こちら薬師寺を、
薬師寺は、
うん、
大したもんだな。
あそこはあんまり息を使ってない。
あ、そうですか。それでは最後にですね、この日本と今度は中国の関係、日本が1億3000万、まあ1億2000万ほどでしょう、 中国は13億で、この関係ですね、この辺りの関係、これからの景気の見方とかいろいろ書かれているわけですけども、この辺りの、まあ、これ締めくくりでいかがでしょうか。
日本の人口は1億3000万、中国は13億円。ただ10倍と思うけど、この10倍の差は、ね、ものすごい差なんです。ですか、昔北京大学へ行った時に、それは日本の東大の学生より数倍利口な人がおりますというようなことを言っている。それからまた私もよう子供の例えするんですけど、日本が一人っ子、中国が10人兄弟、10倍ですから10人兄弟、それ所得はその10人兄弟はずっと低い、それから一人っ子は所得が上、そうすると10人兄弟の所得が低くて食べられないような状態でおるのは、どうしてもこう根性が座ってきて凄ましい根性になるんです。それ日本の一人っ子でもやしっ子みたいなのが、ね、こう中国行ってそういうところへ入ったらな、それはなかなかそら商売にも何もならんです。それは向こうはもう好きあらば取ってやろうと、もう食料でも取ってでも食わないといけないというような状態へ、それはもやしっ子めんのかひょろひょろひょろ言ったら、もう瞬く間やられるのはこれは当然なんです。それとまた商習慣へのよく知らないで、それで行くと、それだから食われてしまう。日本人だけが食われるのか、台湾人も食われるわけ。台湾人もまあ日本の7かけぐらいのぐらいの所得ですから、大体のまあもやしがちょっとしっかりしとるもやしぐらいだから、それでこう中国行くわ。そしたら投資の始め、もう10年ほど15年ほど前ですかね、その投資を始めた時代にこういった時、足もある台湾人と話すと、中国行って少しは成功しそうんですから、いやいやそれがな、全然ダメですら。それでも同じ中国人だから3割ぐらい成功しとるでしょう言ったら、いやいやそんなことはありません、そしたら8割かな、いやまだまだ、9割かな、いやいやまだまだ、9割5分かな、まあそんなもんですと。まあ20人いって1人ぐらい、まあどうぞご成功しとるというようなことだと思います。それでもまあそういうことはまあ15年ぐらい前ですから、そういうことを聞いて、行くもんですから、最近はだいぶ失敗しないように、まあ、同民族ですから大体よく分かるです。それですから今は半分ほどはどぞこでやっとるというふうな状態。日本人は、前も話しましたように隠しとるからよく分からんけど、大体、成功したのは3割ぐらいだろうと。それも大きいメーカーだろうと、小さい人はもうダメ で中小でも大体向こうは豚は太らして食べる方がおいしいというふうな言葉があって、太った投資をボイスして儲けさせて、太らしてそれから食べるというふうな方法をとっております。だからそういうふうなに乗っ取る人も相当おるので、皆さん方も中国行くときはよく気をつけて行ってもらいたい。それでもわけ
です。まあ、あと何かございました。いいですか、うん、何か言いたいこと。
何か中国のことで聞きたい人ありませんか。
はい、どうぞ。マイク、前の人。
あ、ちょっとマイク持ってきます。
あ、すみません、村田と申します。ちょっと話前に変えるんですけど、中国で転職引き抜きの話をされてましたけど、まあ、考え方は分かるんですが、日本人はそれに同調できませんよね。それからもう一つは技術を盗んで自分で起こすという人いますね。これはまあこのジャンルとちょっと違うと思うんですけど、こういうあたりの日本の企業はどういうふうに対応しておられるんですか。どう考えてるわけですか。
まあどう考えるというよりね、もう私が言ったでダメなんです。それですから言って失敗した人のことをよく聞かれた方が一番いいと思います。私はまだそう失敗はしてないんで、こう引き持ってずっとするもんですから、失敗、それはまあ小さい失敗あります。大きい失敗はありません。それですから、まあ、失敗した人は反面教師で、まあ、2人か3人こう聞かれてから行かれた方がいいと思います。それから転職の話が出ましたが、転職昔はあの向こうの人は奥さんを転職にして、逃げないようにして、置いとったというのがありますが、これは逃げないというのはまあ大体の話であって、本当はあの中国の人はね、臭いのが好きなんです。それからドリアンいう果物がありますが、ああいうドリアンがものすごく好きな。それからその転職を女の人がこうしとって、それで風呂へこう入らさないわけなんです。こうして1週間から10日一月するとね、ものすごく臭くなるんです。足の裏臭いもんですから。それでその臭いのをクンクン刻むのが中国人の好きなんです。それで興奮するという民族ですので、そういうことありましたけど、そういうことはちょっと世界の笑われ物になるんで、やめようということで、今もうないようになっております。これはまあ昔の話でございます。それから何立ちしたかな、ちょっと忘れちまって。あ、そうです。
ですからね、うん、あの後半でおっしゃってた、まあ、台湾人もそうですけど、日本人も3割ぐらいしか成功してないとおっしゃいますね、うん、これは先ほどの評価してくれる人はいい人だっていう中国的な考え方と、うん、それから今みたいな技術を盗んで、転職していって自分で企業を起こす人とか、もういい悪いの問題ですよ ね、お互いに、ね、中国も日本も。
それで技術をね、盗むいうのはこれ日本人の発想で言うわけなんです。中国の人は移転してもらったよ。だから技術移転、技術移転は新聞にもよく載っておりますけど、これを言ってから移転してもらうと、言わずに移転してもらうと、もうこれ向こうは同列で考えておりますから、ね、まあちょっと拝借いうような感じで何も悪く思ってないんです。でその移転が悪いんだったら、中国へ来なくてもいいと。それで日本で盗まれたんだったら、そういうスパイに入られんようによくしなさいというわけでございます。その感覚が違いますんで、何も
それでですね、そういう なんていうの、頭のいい人っていうか立派な人っていうかね、うん、移転していく人はやっぱり技術があるんだと思うんですけれど、うん、それは日本企業もね、うん、当然引き止めなければ、うん、ダメでしょ。
それはね、またこういう話がある、ね、日本人は60歳から63歳ぐらいでいくら頭のいい人で一応もうあのない解雇になるわけです。それですから、そういう IT 関係で、そういう人が辞めたのを日本の3倍から5倍の給料で韓国は雇ったわけです。それで IT 関係が伸びたいって。で中国もそういうふうな、まあ、メガネ屋としますとメガネのフレームを作るのは技術を得るわけで、またこれらも退職した人を3倍から5倍の給料引き抜いて、それで移転して、それでこういうメガネなんかあったり移転しても1年来てもらえばいい、全部移転できるんです技術は。だからもう今メガネフレームなんかは中国に押されてしまってる。そういうふうにもう何でもこうね、日本がちょっと早くそういうふうにいい人をこう解雇しないようにしないといけないと思うんですけど、だからこれからもどっどっどっどそういういい人がここで団塊の世界で辞めますから、本当は行くで行きますので向こうへ、うん、
やっぱし、まあ、 お時間がないんでね、やめますけど、ちょっと今おっしゃってる年寄りの話と、うん、若い人たちの話とはまた別だと思うし、まあ、この議論はまだしたいんだけど、司会の方のお時間の制限もあるし、ここでやめます。ありがとうございました、
はい、すみません、
すみません、ここは9時までで開けなきゃいけないことになってますので、まあ、またですね、ぜひ機会がありましたらぜひまた出てきていただいてお話お伺いするようにしますので、本番今日はありがとうございました。で、次の週はですね、今度は中国銀行の頭取さんがお話しされますので、ぜひお時間のある方はおいでください。教育問題と金融問題についてお話しされると思います。で、教育については非常に造形の深い方で、金融よりも教育の方にですね、熱心にいろいろ考えられていますので、そういうお話もあると思います。で、今日はそれではこれで、すみません、もう時間が来ましたので、またおいでください。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。